血まみれ浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔の中耳炎第47回でございます。よろしくお願いします。8月が終わって9月です。もうもはやちょうどね、今喋ってるこの日にね、記念すべきね、ワンピースの100巻目が発売されたのが今日ですよ。すごいですね、100巻だって。もうワンピースの話ってね、今日100巻発売だなと思って改めて思ったけど、ワンピースの話ってできるようでできないというかね、なんかね、みんな読んでる、がっつり読んでなくてもある程度知ってる、今更ワンピース界みたい、変な、あんな面白い漫画なのに今更ワンピース界というね感じなんですよ。例えばおすすめの漫画なんですかって聞かれてね、ワンピースって言ったら、いやそういうことじゃなくてみたいな空気出すでしょ。皆さん出すやついっぱいいんですよ。だから意外とできないんだ。だからその俺なんていうのかな、そのオフ会とかさ、そういうの嫌いだし参加したことないけど、ワンピース好きが語り合うみたいなところにはなんか入っていきたいなとは思う、ワンピースだけは。ってかといって、なんかその今までのジャンプも全部持ってて、ジャンプで連載してる時と単行本になった時に、ここのコマのここだけがちょっと直されてるみたいなことは俺分かってない。だからね、非常に難しいんですよ、ワンピース話すっていうのは。100巻が出て今もう怒涛のえげつないことになってる中でね、意外とワンピースについて話せなくなってきているということがね、皆さんどれだけ気づいてるのかということをねせっかく100巻が出た日なのに、俺はなんかそのことについて頭を抱えてしまいましたよ。ただもう毎週もうジャンプワクワクするぐらい今いろんなワードが出てきてますからね、皆さん読み返してくださいよ、ワンピースを。どうですか。あとはもう本当に総理大臣がね、変わったり変わらなかったりするのかもしれないという状況になってるのと、ワンピースの100巻っていうのがまさしく今日一緒の日ということなんですね。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
いやーね、なんていうか久々というか、8月の末ぐらいに、知り合いのですね、音楽やってる方からなんかお話が来て、なんかね、下北沢でセッションイベント、音楽のねみたいなのがあって、それの MC やってくれないかって言われて、もう正直何のこっちゃわかんないですね。セッションイベントって何ですかみたいな感じなんですけどまあまあ、でもその俺にその話を振ってくれた人とはなんかすごい仲良くというか、本当に仲良くさせていただいてて、まあ別にやりますよそんなのつって、いやお引き受けしたんですけどね。だから まあイベントの MC みたいなのってまあ今までそんなにいっぱいやってきたわけでもなかったし、過去に1回それはセッションイベントっていうんじゃなくて、まあそのシンガーソングライター、まあみんな歌いてね、歌を歌う人が4人出る音楽のライブの MC みたいなの毎回ね、もう何年も前、 2年前とかにやらせてもらって、でなんかそのまあ1人、その前やら2年前やらせてもらったイベントはね、まあ4人出演者がいて、まあ1人まあ 2、30分持ち時間だから数曲ずつ歌うと、でまあ全体のオープニングとその一人一人の間に俺が喋るみたいなイベントで、まあどの歌手の人より俺が喉使うっていうのがその前にやった音楽イベントのイメージでね、まさかの間つなぐので10分から15分ずつ喋らなきゃいけないっていうね。でなんか俺も全然なんかうまいことつかめずに、前半の部分ほとんど滑り散らかすっていう、まあまあなかなかに地獄みたいな状況だったんですけど、だからまあいいイメージがないですね、音楽のイベントの MC とかみたいなものが、まあ、まあ基本的になんていうかその外野の人間ですから、音楽という枠を大きくくくるとね、まあそのもっと大きくくくると内野だけど、そのなんでしょう、人をハッピーにするとかね、元気づけるみたいな、そのなんだかよくわかんない大きな括りにしたら、まあお笑いも音楽も一緒なんでしょうけどね。まあまあでも外野ですから、まあまあ接種イベントやりますよ MC なんていうことで言ってですね、まあそんなだからその俺が何十分も一人で喋んなきゃいけないみたいな状況は絶対にないんで、なんていうことぐらいしか事前に聞いてなかったんですよ。本番まあ1時間半ぐらい前に入ってざっくり打ち合わせだけできれば大丈夫なんでみたいな感じで、まあまあ当日1時間前ぐらいにね、その下北のなんて言えばいいんでしょうかね、バーカウンター1階、1階あって2階あって、で地下1階みたいなのあって、で2階と地下1階がその音楽かけれるスペースみたいな、で1階はね割とデカめのバーカウンターがダーンとあって、まあ椅子とか置いてない、まあ完全にスタンディングっていうんですか、のみのバーみたいなところで、で上と下にまあ音楽聴いたり演奏できたりできるスペースがあるみたいなとこで、まあまあそんなにでかい会場ではない感じなんですけどね。まあ MC って言ってもまあまあ本当に俺ね、最初イベント始まりますなんつって、でまあ紹介して、まあ DJ だラッパーだ、まあバンドだ、いろんな種類の人が出るイベントだったんですけど、本当にね俺紹介するだけなんですよね。続いては DJ なんとかっつって、その人がバンバン DJ 駆け出して、でまあ来てるお客さんはその DJ やってるフロアで飲んでたり、1階のバーのスペースで飲んでたり、まあわちゃわちゃしてて、で1人まあ DJ にしてもバンドにしても持ち時間が 3、40分あるからね、でその間俺もなんかダラダラしてるだけなんですよ。で一人の持ち時間終わったらまた俺がマイク持って続いてはこの男だっつって終わるって、本当にあのところどころでちゃんとまあグダグダになるから、切れ目がそこをしっかり区切りたいっていうことで俺が呼ばれたらしくて、俺本当間に1分くらい大声出すだけっていうことだから、まあほとんど MC でもないんですけど、でなんでしょうね、それこそそのシンガーソングライターとかそういう界隈の人たちとは少しぐらいはまあ交わりがあるんですけど、 DJ にしてもラッパーにしてもですね、なんつうんでしょうね、ああいう機械、ギターとかだけじゃなくて機械をいっぱい使う、テクノというかフュージョンというか、なんて言うんでしょう、そういう系のバンドの人みたいなのも見たことない。だからちょっと雰囲気がなかなかこうクラブっぽいっちゃクラブっぽい、でもゴリゴリのなんて言うんですか、アンダーグラウンドみたいな雰囲気でもない、ちょっとテクノ的なポップ的な雰囲気もあるみたいな、逆になんか一番今まで触れて、俺が触れてこなかった、経験したことなかった、交わったことなかった空間みたいなとこなんですけど、でなんかお客さんもまあまあなんか結構ゴリゴリ悪そうだなみたいな人がいるわけでもなく、まあまあでもそこそこチャラついてんなみたいな人もいるみたいな、なんとも言えない感じで、で そのね、俺はその MC っつっても本当に間にちょっと喋るだけだから、基本的にずっとそのお店の中をうろうろしてたんですけど、一人ね、お客さんでね、なんかゴスロリ、いわゆるゴスロリっていうんですか、ロリータファッションっていうんですか、あの、ま、全身真っ黒なんだけどすっごいヒラヒラみたいな、でなんか首にチョーカー巻いてるみたいな感じので、ティアラこそかぶってないけどもみたいな、すごいゴスロリファッションみたいな。下北沢っていうのは本当になんかいろんな人がいるな、いい街だななんて思いながらね、そのゴスロリの人見てたら、まあ友達と来てるわけでもないですよね。で一人でずっとその2階の音楽スペース行って、なんかちょっと音楽乗ってみたり、一人でまあなんかバーカンの方を降りて行って、なんか飲み物飲んでみたり、まあずっと観察してる俺もどうなんだと思うんすけど、でおお、なんかまあ一人で来たのかみたいな。まあでもいいことですよね、なんかそういうスペースお店にも、まあ女の子が一人でフラッと入っていけるっていうのはいいことです。やっぱその下北がね、そういう街づくりをしてきたんですかね、まあよくわかんないですけど、でもまあそれができる街が下北ね。あのくだらないその一人でラーメン入れないみたいな、まあ、男でも女でも未だに言うやついますけど、まあラーメン屋よりは一人で入りにくい、入りにくい感じの空間だと思うんですけど、でも一人で入ってて、まあまあね、全然いいんですけど、でもなんかその子なんとなく気になってずっと見てたら、なんかその上の音楽聴けるスペースには行くんすけど、なんかずっとこうしゃがんで膝抱えてるみたいな、あ、なんかあれなのか、どう楽しんでるわけではないのかなみたいな、友達に呼ばれてきたけどあんまり慣れてないのかなとか思ってたら、なんかいよいよその膝抱えながら両耳を押さえ出すっていう、あ、耳押さえたよ、音楽聴く場で耳を押さえちゃったよと思って、え、どういうことですかみたいな、その真逆ですけど、むしろその耳さえ開いてれば、そのあとはどの五感を封じてもいいところなのに、唯一閉じちゃいけない 耳聴覚をこの人今封じてんなと思って、でなんか気になるじゃないですか、そんな人だから、ことあるごとに見てたんですけど、まあ、しゃがんだり耳塞いだり飲み物飲んだりみたいな、どういう感じでやってんだろうみたいな、でなんか声かける勇気は出ないみたいな、そんな感じでずっと過ごしてたら、まあまあでも途中で出てきたバンドの男の人一人が目やってだったみたいで、めっちゃバシャバシャ写真撮ってたんで、あ、まあ、ちゃんとお目当ての人がいて、まあまあこういうとこに来たのかな、慣れない中っていう感じもしたんですけど、でもまあ、人を見かけな判断しちゃいけないというか、まあだんだん夜も更けてきて、みんなわちゃわちゃしてきた時に、全然俺より楽しそうにいろんな人と話してたから、なんか勝手に慣れてなさそうだなとか思い込んでたけど、結局俺が一番なんか慣れてないんですよ。その思ったんですけど、音楽聴いてもなんて言うんでしょう、盛り上がる、ぶち上がる的なね、なんかね、脳の回路ができてないというのかな、その反射がで、その反射をしたことがないから、音楽聴いて揺れるの体で乗るみたいなのをほぼしたことがないから、いざという時になんかその体も脳も追いついていかないなとか思うんですよね、やっぱね。改めてああいう、まあまあ若干クラブチックなとこ行くとね、でもなんていうのかな、根底にみんなうっすらムラムラメラメラしてる感じね、で音楽も結構かかっててハードめなのかっていう空間に久しぶりにいたから、あーなんかいいなと思って、全員ムラムラメラメラしてるやんみたいな、このなんかこの雰囲気を全然最近感じてなかったからね、死ぬほど疲れたんです。死ぬほど疲れたけど、なんかその全身の血が巡るっていうこの感覚が久々だったから、やっぱなんかこういうのが必要だなと思って、いやだからね、でもコロナだし、まあそれはイベントだから、まあまあそういう対策にも気を使いながらのことだから、イベントとして行われてるから、 まあまあある種俺もまあまあ一応演者側として堂々参加できるんですけど、なかなかこう普通にただただ楽しむ側として参加する場みたいなのも今なかなかなくなってるし、で不用意に、うん、なんていうかぶっ放すとさ、ほらあのフェス、大変なことにな、全然何にもしてなかったフェスのああいうことの二の舞みたいになっちゃうから難しいなと思うんだけど、うん、なんかでもやっぱりその、うん、見知らぬ男女が集まってムラムラメラメラしてるっていう空気空間が大事なんだよなと思って、いやだからね、どういうことなのかというと、15時から21時ぐらいまでのイベントだったんだけど、18時ぐらいからムラムラが止まらないの。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
いやあのね、だからね、もうその異常にね、異常にムラムラしたんです。で、なんでかというとっていうことでもないんですけど、そのイベントの前日ですよ。もうね、そのイベント自体はまあ何週間も前に決まってたんですけど、その前日はバイトして帰り道、まあいつも行く牛丼屋さんにね、ゲンチャリでバーンと近くまでつけて、ゲンチャリを止めてテイクアウトでね、牛丼買って、でゲンチャリのとこに戻ってきて、でいつもなんかメットインに、まあ物買った商品入れてさ、で道的に一旦ゲンチャリをその自分で押してぐるっと回して180度ね、向きを変えて来た道をブーンって戻るみたいな感じにしようと思って、まあ、なんでかっていうと、そのすぐ前の道が商店街で、まあ、進入禁止みたいな感じだから、まあ、またそこギリギリに止めた俺もバカなんだけど、だからエンジンかけてブーンっていくとダメだから、まあまあ手動で押しながらぐるっと回してみたいなことを思ってさ、普通にね、ゲンチャリのスタンドバンとこう立ててね、下ろしてバンと立てて、こうね、プッとこう手動でゲンチャリをね、プッとこう回そうとした時にバランスがグラグラっと崩れて、で止めてたね、真横がガラス戸、4面ぐらいガラス戸のお店で、そっちの方にバンってバランス崩れて倒しちゃって、突っ込んだというか、まあ倒れ込んじゃったの、体とゲンチャリごとで。でまあまたそのガラスも、その普通に防弾というか、なんていうの、割れにくくなってない普通のガラスだったもんだから、勢いと俺の体重も相まってバリンって、その4枚あるガラス戸に1枚が思いっきり割れて、やばい、思い出したら気管に来ましたけど、思いっきり割れて、またガラスだから、そのグラグラバランス崩れたのを支えようとして手ついたそこのガラスが割れて、でうわもう支えらんないと思って、ガラスが割れちゃったからね、体がさらにその倒れ込んだ方に行っちゃうんだけど、その勢いでなんとか足の方で支えてたゲンチャリもバンってガラスの方に倒れちゃって、俺の体とゲンチャリで塔1枚分のガラスがもう粉々で、ゲンチャリはその下の方のガラス戸になんかもう突き刺さってるみたいな状況で、そのね、ガラス戸でね、真ん中にまあサッシがあるから、上と下でまあちょっと別になってる感じのガラス戸なんですけど、でもまあ上は完全に俺が体で割っちゃって、下は もう俺のゲンチャリのハンドルの部分が突っ込んじゃってる感じで、おっ、はぁはぁはぁってなって、でとりあえずゲンチャリを一瞬引き抜こうと思ったんだけど、なんかガラスとガラスが一枚完全に割れたわけじゃなくて、ひびとひびの間に俺のゲンチャリのハンドルがズボッと入っちゃってるから、これを無理やり引き抜くとまず危ないし、そこに俺の手を持っていくっていうことが、さらにガラス度がの崩壊が進むなと思ったの、ハンドルを引き抜くと。でもまあ進むなというか、その時はもう俺も冷静じゃないから一瞬でスッって引き抜こうとしたんだけど、バリバリバリってガラスが言うからビビってうわーってなってすぐ手離して、でその辺でやっと気づくんだけど、支えるために手をついた右手と、なぜかよくわかんないけど左足がもう血まみれなの、もう真っ赤、あのなんか不意に人、ドラマとか映画で不意に人、そんなつもりじゃなかったんだけど、人を殺した犯人が手が血で染まってる感じがあるじゃん、それ見てめっちゃ絶望したり叫んだりする、あのシーンぐらい手が真っ赤なの、もうめっちゃ血出てるじゃんと思って、でパッと見たらもうなんか左足も血まみれ、え、まあでもガラスだからそりゃ切るかとか、でももう頭すげえパニクってんの。でなんかとりあえずこのバイクは引き抜けない、戸がもっとガラスがもっと壊れちゃうし割れちゃうから、で俺は血まみれで、まあガラスが割れる音したけど、そのお店はもう完全に閉店後だったから中に誰も人いないし、で隣はなんか普通に民家だったんだけど、そっから人も出てこない、どうしようみたいな、血まみれの中俺本当にもう何したらいいか分かんなくて、あたくたあたくたしてたら、当然まあそんなに人通りが多い通りではなかったんだけど、通行にはまあポツポツ来る、でまあ俺を確認するのが先か、戸に突っ込んでるゲンチャリを確認するが先か分かんないけど、とりあえず血まみれの俺を見てギョッとして足早に通り過ぎていく。でまあ逆の人もいるかな、え、なんかちっちゃいバイクがお店に突っ込んでるっていうのを先に認識して、俺の方をパッて見たら、その横で血まみれの大男が立ってる、ギョッとして通り抜けていくみたいな。まあまあそりゃそうかとか思いつつ、俺はもうあたくた、本当に何にもしてない、何をしたらいいか分かんない、だから本当に文字通りあたくたあたくたうろちょろしてるだけ、その辺を。そしたらめちゃめちゃ優しいおばさんが俺に、血まみれの俺にポケットティッシュを1個丸々差し出してくれて、とりあえずあなた血を拭きなさいと。で、あ、そこで俺もちょっとふわっと我に返って、そのティッシュくれたおばさんに、とりあえず警察ですよねみたいな、いやまあそれは警察じゃないって、そのおばさんは冷静で、あ、そうだよなと思って、警察にかけて、でもなんていうのか、そのエンジンもかけてないし、本当にバイクをちょっと手押しで動かそうとした時にバランスが崩れちゃったやつだから、なんていうか事故というか、もうただの暴れん坊野郎だなとか思いながら、すいません、そのまあまあ言ったらガラスの扉のすぐ横にゲンチャリを止めてましてみたいな、警察になんか変にディティール細かく言っちゃうというか、でエンジンはかけてないんですけど、その手動でゲンチャリを U ターンさせようとした瞬間にバランスが崩れて、その横すぐ横のガラス張りのお店にゲンチャリごと僕が突っ込みまして、お店のガラスをバリバリに割ってしまったという状況で、で僕は血まみれでみたいな話をずっと警察にしてるんだけど、まあまあとりあえず警察もまあもしかしたら、まあバイクっていうワードも出てきたから俺から事故かもしれないみたいなこともあるんでしょうね、警察からすると。まあとりあえず向かいますっていうことで、でその間にまあ通り過ぎていく人がみんなね、まあ当然なんだけどさ、血まみれの俺にギョッとしてるわけよ。で街灯があるんだけどちょっと離れたとこにあるから、そこは真っ暗でもないんだけど薄明かりなので、めちゃめちゃ血が出てるから、もう バイクの周りは俺の血とガラスの破片が散乱してるの。だからもうその一角だけは本当になんかディストピアみたいな感じなんだけど、割れたガラス、バイクが突っ込まれてて血まみれの男だから、で当然道を行き交う人はもうよっとゾッとしてるわけよ、血まみれの俺だからね。なんかその敵の気持ち、怯えられるモンスター、獣の気持ちが分かったというか、バイオハザードで言うともう俺がゾンビ側じゃん完全に。だからあ、こういうことなのかな、俺は何にも怖くないんだよ、泣いた赤鬼みたいな状況よ。俺の心は優しいし、警察ももうちょっとで来るんだよ。俺はちゃんと、まあ、通報するのが偉いと言ったらなんだけど、ちゃんと警察にも自己申告した人間で怖くないんだよ。ただちょっと血まみれなだけでって思うけど、向こうはもう異常者を見る目でうわってなってるから、まさしく泣いた赤鬼、もう本当にゾンビなりかけ野郎ですよ。だから道行き交う人、行き交う人みんなすごい目で俺を見ていくの。ただでさえ俺そのガラスで切って血まみれなのに、こんな冷たい目線も浴びせられんのかと思って。でもまあそりゃそうだよね、行き交う人からしたら。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
エンディングです。いやだから本当に音楽まみれ、血まみれのその2日間だったんです。そのね、だってその血まみれになって警察と、まあ警察の人にもね、いろいろしてもらって、なんだかんだただ牛丼買いに行っただけは結局3時間半ぐらいいろいろあって、でやっと家戻れてっていう感じだったから、その日も。でこれさ、なんかもうね、またそのお店がね、俺がガラス割っちゃったお店が、そのこの時期でさ、まあまあコロナの時期大変じゃん、飲食店なんて特に。まあ飲食店だったんですけど、そのいわゆる本当にもうね、配達専門みたいなお店でテイクアウトすらやってないのよ。だから今いろいろあるじゃないですか、 Uber とかね、それこそまあもう何種類もあるけど、そういうところに登録してる飲食店、逆に言うとそれしかやってないのよ。でだからお店に連絡先みたいなのが一切貼ってなくて、一応看板は出てるんだけどね。でまただからそのお店の人への連絡がなかなかつかなかったのね。で警察の人もさ、やっぱそのまあ俺はガラス割った言ったら加害者ね、やっちゃった加害者じゃん。でやられた方の被害者の方、お店の人にもやっぱ連絡が必要じゃん。で例えば弁償するしないにしてもさ、当然俺が弁償するんだけど、その相手の人に連絡がつかなきゃ警察の人も話が進められないっていうことで、本当に何の連絡先も手がかりもないから、警察の人がその商店街のね、あたりをね、聞き込みというかさ、夜もう10時ぐらいだったんだけど、一軒一軒訪ねてさ、すいません、あそこをちょっと、まあ、ある方がちょっとガラスを割っちゃって、お店の人と連絡が取りたいんですけど、連絡先が書いてなくてみたいなのを、いろんなとこに聞きに行ってくれてさ、商店街のおじさんとかさ、あそこが会長の店だから会長は連絡先してんじゃねえかみたいなので、いろんな人に警察が聞き入ってくれて、やっと俺がガラス割っちゃったお店の人の連絡先分かるみたいな。でとりあえず連絡先も分かったんで交番行きましょうみたいな。でその間もなんか警察はその割れたガラスのね、扉をまあ簡易ですけどって段ボールで塞いでくれたりさ、飛び散ったガラスを片付けてくれたりさ、いろいろ全部警察の人がやってくれてんのよ。で俺は血まみれだからさ、いやあのとりあえずちょっと休んでもらってて大丈夫なんでみたいな。で、あ、申し訳ないなと思いながら警察が全部やってくれて、でいざ交番行ってさ、あ、浅野さん、浅野さんがそのガラスを割ってしまったお店の方の連絡先分かりました、ただちょっと警察の方から電話したんですけども、 ちょっと今連絡がつかないのでみたいな話があってね。でもし警察から連絡がお店の向こうのお店の方について浅野さんの連絡先とかをお教えして大丈夫ですかみたいな。で、はあ、もちろん大丈夫です。で、そのお店の方と、まあ、浅野さんで直接いろんなことをやり取りしていただいて、まあまあそれこそその弁償することお金のことなんかはまあ秘めていただいてっていうことをね、警察の人がまあ説明してくれて、ああはい分かりました分かりましたって言ってるんだけど、俺はそんなことあんまないというか初めてだから、じゃあ今はその相手の人には連絡がついてなくて、もし相手の人に連絡がついた場合には警察の方が僕に一応連絡をくれるということでいいんですかねみたいな。うん、もしかすると、相手の方から直接連絡になるかもしれません。いや、ちょっと待ってくださいみたいな。いや、一発目の連絡はすいません警察からいただかないと、僕はその割っちゃったお店の方の連絡先を知らないんで、急に連絡が来られてもちょっと僕は何にもわからなくなっちゃうんで、一発目は警察からお願いできるんですよね。いやそれはわかりません。いやいやいやみたいな。いやこちらもねみたいな。なんか俺と警察がそこで若干一悶着みたいな。いやこれね、生意気な話、生意気な話だけど、あー時間が足りない。でもね、俺が言ってることが正しいんですよ。だからそこまでしてもらって、いろんなことやってもらって、しかも 100% 自分が原因で、でこんなに動揺しているのに、なんかちゃんと腹立つときは腹立つんだなみたいな。だからみたいに俺もまあ態度にこそ出してないけど心の中でなっちゃって。だからね、皆さん本当に怪我とかバイクの扱いには気をつけましょう。以上、浅野大輔の中耳炎でした。バイバイ。